明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
狭い門から入りなさい。文子さん、
はい、
体格良くなってきたね。
もう7月なんといきなり先生何ですかそれは。
いや、狭い門から入りなさいってね、
女性に対して失礼な、何ですか、うん、そんな体格良くなったなんて、それ
はもう、いやいや、あ、僕そう言った、僕は顔色良くなったねって言ったんだけど、
それはもう夏にね向かってね、もう本当に張り切ってます。
あ、僕の言わないことを言ったみたいなこと言うと困っちゃうな。
そうだ、
はい、にこやかな、はい、奈美子さんを前にして、はい、この頃富に、はい、落ち込んでいる、
落ち込んでいる、
横浜中央教会の立石です。
明日への窓スタッフの久保田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
イエス様がさ、狭い門から入りなさいとおっしゃったでしょ。
なるほど、太ると入れないから、
ね、そうなのね、うんうん、それでね、うん、この言葉を読むたびにね、ギクッとこうね、うん、メタボのお前よ、狭い門から入りなさい。
じゃあ今日はその門っていうことについて先生に教えていただけるんですか。
うん、ああ、そういうわけでもないんですけれどもね、このイエス様が、
はい、
私は門であるとこうおっしゃった言葉なんだけども ね、
で
どこの門かなと思って考えるんですけども、どこだと思う。
どこなんですか。
学校だと思う、病院だと思う、会社だと思う。
そう、先生、
お城だと思う。
いや、天国の門ですよ、天国の門。
ああ、なるほどね。
そかそか、命の門、
うん。そうかそうか、そっちか、
うん。
うん。イエス様はね、この、私は門であるとおっしゃった時にね、
はい、
この、その前にね、私は羊の門であるとおっしゃったのよ。
ああ。
うん。だからね、
ええ、
あの、牧場のね、この柵があって、そこに門があるのかな、なんていうふうにね。
そうなんですか。
で、だってこういうふうに書いてあるのよ、
はい、
イエスは言われた、はっきり言っておく、はい、私は羊の門である、うん、私より前に来た者は皆盗人であり強盗である、
はい、
しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われ、その人は門を出入りして牧草を見つける、
うん、羊たちがだから、あのイエス様の声に聞く羊はね、うん、どんどん来るんですよね。
そう、
イエス様の羊はね、
うん、
はい、
だからやっぱりこれ牧場でしょう。
どんなもんだったんでしょうね。どんなもんだったんでしょうね。
イエス様が私は門であるとこうね、はい、おっしゃった、はい、それはこのイエスを通らなければ、
は
い、このどこかに入ることができないということをおっしゃったわけです
ね。イエス様を通る、
うん、
はい、
どうやって通るか、
はい、
イエス様を道のようにして通るということなんです。
はい、
イエス様は別に、ね、私はあの道であり真理であるともおっしゃったんですね。
命であるともおっしゃってましたね。
そうそう、私は道であり真理であり命である、
はい、
その次、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、
はい、
で、じゃあイエス様という門を通ってイエス様という道を踏みつけしていくわけじゃない。
ほう、
ね、これでつくづく考えたの。また別のところでね、イエス様の十字架のことを思い出したわけ。
ほう。
で、十字架は天と地にかけられたはしごであるという言い方があるでしょ。
ああ、はいはいはい。
そうするとね、そのイエスという道を通って、
うんうん、
この天国に行くためには、うん、十字架にかけられたイエス様の体に足をかけ、手をかけて引っ掛けながらね、うん、こう登っていくわけじゃない。巨大なイエス様という像がいてね、そこです。よじ登っていくわけだ。イエス様の鼻に手を引っ掛けて、口に足をかけて、登っていく。なんていうふうに考えたらね、だんだん十字架がね、リアルになってきた。
それもちょっと、あ、なるほどね、うん、そんな風にも考えることあるんですね、
うんうん、で結局ね、私は門である、イエス様という門を通らなければならない、肉体を通っていくということは、つまり生産式でイエス様の肉を食べ血を飲むということとね、
先週ねお話ししました。
そう、これは直結したわけでしょ、
うん、
そうか。そしてイエス様はね、あなた方は私の十字架を追って私の後に従って来なさいとも言われたんですよ。それもね、あなた方は日々自分の十字架を背負って 私の後についてきて、天国へ行きなさいとおっしゃったわけでしょ。そうするとイエス様の十字架を模範にして、私たちもそれぞれこの自分の十字架というものを日々背負っていくわけじゃない。でこのじゃあ十字架ってのは一体何なのかというと、結局一言で言うと自己否定、
自分を否定する、
そう、自己否定のその最も大きなシンボルが十字架なんですね、
うん、
イエス様ありとあらゆることを捨てて、
うん、
全ての自分というものを十字架につけて、
うん、
そして、神への道を開いてくださったんですね、
はいはい、
だからこのガラテヤ書なんかでね、
うん、
私たちは自分の欲望というものを、
うん、
全て十字架にね、釘付けしてしまうんだと、はいはい、こういうこと言うわけね、
はい。
ちょうどイエス様があの肉体がね、
うん、
金槌と釘でもって金婚か金婚かね、うん、打たれたように、
うん、
私たちも自分 の欲望というものを、
うん、
十字架にイエスと同じように、コンコンコンコン打ち付けなきゃいけない。で時々ね、まあ、うん、イエス様はあくまで象徴的におっしゃってるんだってことを今までずっと考えてたの。
はい。
でも、
うん、
よく考えるとね、私の肉を食べという言葉にしましてもね、
うん、
私を通らなければいけないというその言葉にしましても、
うん、
あなた方一人一人ね、自分の欲望を十字架に、釘付けにしなさいと言われた言葉なんかもね、これ、まあ、まあ、ある一つの象徴的な言い方だなーっていうふうに今まで呼んできたけどもね、本当にそうか。そうだろうか、そうするとね、イエス様が私は、門であると言われた言葉もね、あんまり僕らにとってね、このストレートに入ってこない。やはりこのイエス様が言われたように、あなた方は自分の十字架を背負って私について来なさいと言われたのをね、
うん、
軽く考えちゃいけないな。
あ、なるほどね。
そうするとこの有名なね、
うん、
この私は狭い門から入れと言われたイエス様のあの言葉もね、もうちょっと考え直さなきゃいけないな、
うん、
イエス様こうおっしゃったんだよね、
うん、
狭い門から入りなさい、滅びに通ずる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い、
うん、
しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない、
うん、はい、
このイエス様は門であると同時に非常に狭い門なんです、
うん、
でもこれしか命に通じる門はないんですよ、
うん、
まあここから思い出すのがさ、
はい、
狭き門、
あ、アンドレ・ジードの、
アンドレ・ジードの狭き門、はい、あれはノーベル文学賞を取ったんでしたね。
そうでした、
はい、あれ思い出しちゃったね。知らない人のためにちょっと要約してくださいますか。アンドレ・ジードの狭き門。
ちょっと忘れちゃった恋愛の話なんだけど、アリサだったかな、
あのね、アリサとジュリエットっていう二人の姉妹が出てきて、うん、
でも結局あれよね、なんかうん、諦めるのよね。
あのジェロームっていうね、
あの
男が出てきまして、
う
ん、まあ三角関係になるんですけども、うん、ジェロームとアリサはまあお互いに好き好かれた同士なんだけども、あのお姉さんのアリサは妹のジュリエットもジェロームは好きだったなっていうことで、うんうん、譲っちゃう、うん、
そうよね、うん、
でそれに反発したジュリエットは他の男と結婚しちゃうんでね、でそういうことにこうこの世の幸せということについてですね、こうがっくりきたそのアリサの方は修道院へ入っていって、それでこの世の幸せではなくこの狭き門から入って天国の幸せを得たいと、こうそんな話だったよね、確かね、
狭き門。
でこのイエス様がさ、狭き門っておっしゃったんだけども、どうして狭いかというと、誰でもが知っていてそこに入りたいんだけれども競争率がね、高くなるから狭くなるんじゃない。
ないんですね。
大学ってのはそうだよね。
あ、
誰もがその門を知っていて、みんな入りたい人が多くなるから、
人気のあるね、
選別なきゃいけないからだったよね。はい、でもイエス様がおっしゃった時のね、あの狭き門という のはね、
はい、
みんなが入りたがるんじゃなくて、
ええ、
誰も見つけることのできないほど狭いもんで、そして人の目にはそんなもん誰も入りたくないや、という。
なるほど。
で、門を入ってからも、その道ってのは狭いって書いてあるね。
うん。なるほど。
その反対に、滅びに通じる門は広く、その道も広々としていられた。うん、この世のね、幸せを求める、その、門も道も広々としてるんだってさ、うんうん。
なんかお話聞きながら、あのお話も思い出しますね、あの、天路歴帝の話、うん。
はいはいはい。はい、ジョン・バニアンでしたね。
こっち行こうか、こっち行こうかっていう時にね。うん、
そうですね、天路歴帝の今は日本語ではね、正編と続編、両方出てますね。うん、
出てますね、
うん。はい。そうそう、あの、ジョン・バニアンっていうのは学歴なかったんだよね。
あの、なんか聖書だけ。なんか持ってたらそうですね。うん、
あの人はね、うん、当時一般信徒は説教してはいけないっていう、国の命令に、ね、教会の命令に逆らって、うん、説教したものですから、うん、牢屋に閉じ込められるんですね。
そうそう、うん、なんかそれ、聖書だけずっと読んでた、
うん。うん。ところがもう一つね、実はね、奥さんが偉い人でね、ジョン・バニアンのね、あの人はイカケ屋っていうんだから、なんか籠かなんか作ってた人だけどもね、まあ、本当の平民だよね。
うん、
奥さんが偉かった。奥さんがね、確かね、福音の備えっていう本を一冊だけ持ってて、
うん、
それを亭主にね、読み聞かせた、
うん。
で、その聖書と福音の備えっていうね、うん、昔流行ったいい本なんですけれども、その二冊でもってあの人はね、牧師になるんですね。うん、
で、あれだけの対策を。
であるわけですよね。これで、いかにね、奥さんの力が大きいかっていうことですね。うん、
まあ、ちょっと横道見せちゃった、
はいはい、かなり横道しておりました。命の門から奥さんの偉さで、はい、でも、命の門の隣にはね、やっぱりバイパスってのがありましてね、このバイパスはやっぱり奥さんじゃないか、
ちょっと
かなり露骨にありました。
はい、
命の門、イエス様こそがその門であって、はい、この方を通り、この道を行かなければ、
はい、
まあ、天国に入れないと。こういうことをね、堂々とおっしゃるんですから、まあ、イエス様すごい方でありますよね。そういえばね、この門を、はい、通るためにはね、
うん、
やっぱり私たちは、やっぱりメタボな性質をね、スリムにしなきゃいけない。
はい、
ありとあらゆる欲望を捨てて、この門から入っていかなきゃいけない。やっぱりその一番最初の、メタボに戻ってくるんです。はい、今週のプレゼントは何でしょう、
はい、今週は、バースデーカードと2枚セット、聖書の御言葉入りをプレゼントいたします。
はい、申し込みはどうやってやったらいいでしょう、はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。また、夏の福音の波キャンプ、いよいよ締め切りが近づきました。あなたもどうぞお問い合わせくださいね。明日のちょっと電話番号を、
はいはい、
このお電話番号でも申し込めます。東京 03-3292-7604、 3292-7604 番にお申し込み、お問い合わせをお願いします。係に詳しい案内書もできています。
今年の夏のキャンプは
もう本当に楽しいね。キャンプファイヤーバーベキューがあったり、ピアノコンサートがあったり、ほっとできるあなたの居場所です。はい、
確か小堀先生が、
そうです、泉教会の小堀先生です。はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。